今日もご一緒に神様の驚くべき御言葉をご一緒に聞き、そしてそれによって新しくされたいというふうに願っております。今日の聖書の箇所の最初に、カインは妻を知った、彼女は身ごもってエノクを産んだというふうに書いてあります。カインが一人の女性と出会い、そして契りを結んで結婚し、新しい生活に入ったということをこれは告げ知らせております。前回お話ししましたところに書いてありますように、カインは孤独の中にさすらいの旅に出ていくわけですね。そして一人寂しい身の境涯を神様に嘆く。でここにはそのカインがしかし新しい交わりを得た。一人の女性と出会い、契りを結び、そして二人での生活に入っていく、そういうことが書いてあるわけですね。でこのことがこの聖書の箇所を読む上で非常に大事なことです。と言いますのは、1957年だったと思いますけれども、当時私はキリスト教と出会ってというよりは、一人の牧師の類まれな人格と触れて、そこには何かあるんじゃないか、そういう思いから教会に行くようになった年です。でその頃、本田明という方が書いた愚者の楽園という本を読みました。カッパブックスという今でいう新書本のこの走りのような、そういう性質のこの本でありましたけども、本田さんはその本の中でこういうことを書いています。この箇所に立ち至って、自分はなんて聖書は馬鹿げたことを書くんだ、ここに出てくるカインの相手となった女性は一体どこから出てきたんだ、カインがアベルを殺してしまったんだから、この世界にはアダムとイブと、そしてこのカインしかいなかったはずだ、一体この女はどこから浮き出てきたんだ、馬鹿げたことではないか、それをまことしやかに聖書だと言って読む世のクリスチャンたちの気が知れない、そういうことを本田さんは書いておられました。でこの私はその本を読んでですね、よくわからないながらも、聖書は科学の本ではないんであって、文学的に事柄を書いていくということを、薄々感じておりました。だから本田さんのその書きっぷりを読んでですね、それは違うんじゃないのというふうに思ったわけです。聖書は科学的な本ではありません。科学を書こうとする本でもありません。むしろ事柄を文学的に書いていこうとする本ですね。私は不思議に思うんですけども、本田さん、なぜその前にですね、蛇がエヴァに語ったという部分のことをですね、書かなかったのか、不思議ですね。蛇が人間に語るなどというふうなことは、科学的にはないことです。蛇が女に語るということが成り立つ部分はしかしある。それはどういう世界かっていうと、 民話だとか童話だとか文学の世界ですね。そしてそのことを通して自分の心の中にとぐろを巻いているような何かが自分自身に語りかけてくる、そういう人間の実相というものに人間は触れるわけですね。ですから蛇がエヴァに語ったということを私たちはそんなに不思議な気持ちを抱くこともなく読むことができるわけです。で、少し後になって知ったんですが、本田明って人は法政大学の英文学の先生、つまり文学をやってる方ですね。文学をやってる人がこんなことを書くなんて、この人本当に文学が何であるかということを知ってるんだろうかということを思ったんですね。むしろ本田さんの方が愚者じゃないか、それで文学者やってられるのか、そんなことを思ったことをこの箇所を読むと思い起こすのです。この箇所で大事なのは、カインの奥さんはどこから来たのかといったようなそういう問題ではありません。そうじゃなくて、カインが結婚して子供を産んだっていうことなんですね。孤独な人間が一人の女性と出会って、そして惚れ込み結婚をし、そこに人間同士の絆と契約と深い交わりが生まれてくる、そういう中で彼らに子供が生まれる、そういうことをこの箇所は書いているわけで、これはなかなか素晴らしいことを書いているんだというふうに言うことができると思います。はじめにこんなことを申し上げましたのはですね、私たちはとかく聖書というものを科学的に読もうとするような性格を持っている。しかし聖書はそんなたちの本じゃないんですね。新聞と同じような書きっぷりで世の中の出来事を書こうとする、そうじゃないんですね。そうじゃなくて文学的な手法で、したがって象徴的ないろんな用法を用いて事柄を書いていく、そういう仕方で聖書を読んでいかないと聖書というものはわからない。しかしもう古代のですね、紀元前の時代にこういう書き方をする人たちがあったっていうことに驚きますね。孤独のうちにさすらいの旅に出たカイン、出てカインの日エデンの東に行ったカイン、このカインに妻が与えられた。それが大事なんですね。彼は交わりを得た。これが大事なんですね。私たちのことを人間というふうに言います。人間というのは人の間というふうに書きますね。私ども人間の際立った特徴はですね、人と人との間に存在するものだというところにあるということなんですね。ですから人間が一番耐え難いことは何であるかというと、孤独であることです。一人でしかいられない、そういう状況に身を置くことですね。それが人間にとっては最も耐え難いことです。人と人との間にいて笑い、そして語り、互いの絆を結び合わせる、そういうところに私たちの幸せはあるんじゃないでしょうか。私たちが一番自由を感じるっていうのはどういう瞬間かっていうと、何でもその人とは話すことができる、そういう人と一緒にいることができる時ではないでしょうか、ね、普段私たちは多少人に対する警戒心がありますから、このことはその人には話せない、その人には言ってはいけない、 そういう気持ちが私たちの中にあります。それがしばしば強いと私たちをまるでこの縄でこのくるんだ人間のようにします。けれどもそういう悩みを解き放って、その人とは自分の愚かさ加減も自分のバカな出来事も、そして相手の自分に対する態度でですね、ちょっと嫌だなと思っているようなことでも笑い飛ばしながらですね、言い合うことができる、そういう関係の中に私たちは喜びを見出すんであり、そしてそこでこそ自由というものを感じるんじゃないでしょうか。教会に来て交わりを得る、私たちが教会に身を置いているということは本当に豊かな賜物を授かっているということだと思いますね。教会の中でこそ私たちは自由である。ですから例えば教会の中でですね、人からちょっとおちょくられたり、あるいはちょっと礼を変えたようなことをこの語られたり言われたりしてもですね、はははは、ってこう笑ったり、あるいはちょっとカッとして家に帰るようなことがあっても、その人のことを思い返してみてですね、そしてその人の言ったことを許したり、あるいはその人が言ったことから、ああ自分のこういう点が問題なんだなっていうことを感じたりする、そういうことが起こるのではないでしょうか。神様の前にある交わり、それが本当の意味での人間の豊かな交わり、そういう場所であるというふうに言うことができますね。私は教会の中で生活することが許された一人の人間として、自分は本当に過保護者だというふうに思うんですね。皆さんもそうです。で、カインは町を作ります。町は人のつながりを生み出し発展しきっていきます。しかし調和の取れた町ならいいんですけれども、一部の人が自分たちこそその支配者だと思うようになるということがやがて起こっていきます。トランプ大統領の標語はアメリカンファーストですね。アメリカが大事なんだ、アメリカ国民が大事なんだ、自分はそのアメリカ国民のために政治を行う、他の国なんかどうだっていい。今ちょっと私たちの国が身を置いている状態っていうのは少し俗な言葉で言えばやばいですね。例えばトランプさんがカットしてですね、軍隊に向かって攻撃命令を北朝鮮に向かって出す、そのことによって起こるのは何かっていうと、アメリカに被害が及ぶっていうんじゃなくて、むしろ朝鮮半島を南に住んでいる人々や、あるいは私たち日本人に対するものでしょうね。ですから隣の家から火が出て、そのもらい火はアメリカに行くんじゃなくてこの日本に来る、そういうことをやっぱり感じさせられますね。何か現在の社会を見ていますと、バベルの塔を作るところに向かって人間の文明っていうものが進んでってるような気がしてならないのですが、それは私だけの心配事でしょうか。カインに子供たちが生まれます。で、この子供たちの中からですね、やがてレメクという人が登場します。レメクは二人の妻をめとったというふうに書いてあります。19節ですね。 一人の男と二人の女の結びつきを神様は作られ、そして子供たちを授けられたのでしょうか。一人の男と一人の女の結びつきを神様はお作りになったんですね。ところがここではレメクはそれを破って二人の女と結婚している。つまり神様が作った秩序がここでは破壊されるってことが起こるに至ります。二人の妻とはアダとチラです。で、この結婚からですね、子供たちが生まれ、一人は家畜を飼育する農民、遊牧民となります。それがヤバルです。楽器を演奏して葬儀や儀式やどんちゃん騒ぎの道具立てをする、それがユバルです。この当時楽器っていうのはですね、主に儀式とそして葬儀のために用いられたんですね。そういうことのために人間は、つまり儀式用に楽器というものを生み出す。さらにそれが少し発展してどんちゃん騒ぎをするお祭りの中で楽器が用いられる、そういうことが起こっていくわけですね。そして青銅や鉄を精錬して武器や農具を作るトバルカイン、そういう人が生まれてきます。これは言ってみれば文明化が起こるということを意味しているのですが、その文明の中でレメクが二人の妻に向かって復讐の叫びを上げます。文明の発達と報復の叫びっていうものが結びついていることを私たちは見逃さないようにしないといけないと思います。いいですか。聖書はそれを鋭く見抜いてるんですね。文明っていうものはいいもんだというふうには必ずしも語らないんです。文明というものと人間同士の争いっていうのは、これは人間の前面と背面みたいなもんだ、こういうふうに見るんですね。例えば今問題になっているのは ICBM でしょ。北朝鮮からアメリカの西海岸にまで北朝鮮の科学者たちは ICBM を飛ばせることができる。そもそもそれはロケット開発という一種の文明の利器を生み出すことから生じたことですね。ところがそれが武器となって相手を威嚇する道具になる。それに対するトランプさんもすごい大型の、私は B-29 が飛び交う飛行機のその日325機という飛行機が東京の空を埋め尽くすんですけどね、そこから落ちる何万トンという焼夷弾の下をかいくぐってかろうじて生き残った、そういう人間です。それ以上の重爆撃をね、今朝鮮半島、特に南朝鮮の韓国の上空に展開しているというふうに言われておりますね。両方とも文明が生み出したものです。しかしそれが何のために用いられるかっていうと、報復のために用いられるんですね。やられる前にやる、それが起こったらとんでもないことになるっていうことを、今朝8時からのこのあるテレビ放送で優れた日本のジャーナリストたちが指摘しておりましたね。レメクは妻たちにこう言います。私が持っているのは新共同訳のものですからね、新共同訳で読ませていただきます。アダとツィラよ、我が声を聞け。レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに人を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのための復讐は77倍。 こうアダとツラに向かってレメクは言い放ちます。これは聖書でも最も古い時代の歌だと言われています。原文を読んでみますとね、きちんとしたヘブライ語の韻を踏んだ、ヘブライ語の詩文の特徴である平行法という詩の形を踏んだ歌です。例えばアダとツラよとレメクの妻たちよ、次の牛同じことを言ってるんですね。アダとツラよ我が声を聞け、レメクの妻たちよ我が言葉に耳を傾けよ、同じことを重ねている別の言葉で、それが非常に効果的なんですね。次もそうです。私は傷の報いに人を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す、これもそうですね。その次、カインのための復讐が7倍ならレメクのための復讐は77倍、次にここに向かって、ここに至って新しい展開に向かう、7倍の復讐がカインのものであるならば、自分は77倍相手の国土を焦土と化すぞということを言い放っているわけですね。強烈な復讐の歌でしょ。私には現在の東北アジアを重く脅かしている歌がここに聞こえているような気がいたします。キム・ジョンウンとトランプが歌うレメクの二重合唱ですね。東京都議選での品色を買った安倍総理大臣の秋葉原での演説からもこの声が聞こえますし、病気になってしまった中国人のノーベル賞受賞者劉少華氏に対する中国政府の冷え切った逮捕からも同じ歌の響きを聞き取ることができます。中国政府の方針を無抵抗で批判した劉少華氏を何とかして抹殺しようとした政府の中国政府の思惑が今度のこの事件に出てきますね。家族の反対をよそに遺体を、まあ、中国では土葬にするというのが普通のやり方ですけども、あえて火葬に伏し、しかも墓に埋めさせないで海に灰をばらまくというやり方を取ったんですね。家族の反対をよそに劉少華氏の一切をこの国土から、中国の国土から消し去ろうとした。現代世界にはあちこちからレメクの歌の大合唱が聞こえてくる、そういうふうに思えてなりません。この現実の流れに対して聖書はもう一つの流れが生まれたことを記します。25節以下に書かれていることです。再びアダムは妻を知った。彼女は男の子を産み、セトと名付けた。カインがアベルを殺したので、神が彼に代わる子を授け、シャトから取られたからである。セトにも男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。主の名を呼び始めたのはこの時代のことである。強烈なレメクの歌、復讐の大合唱の渦の中に、カインとエヴァの間に一人の小さな子供が新しく生まれる。そしてその子供からエノシュが生まれてくる。エノシュっていうのは弱いとか儚いとかを意味する言葉です。エノシュって言葉はね、そういう名前をアダムとエヴァはその孫につけたんですね。しかしこのエノシュは力により頼むんではなくて、 自分をこの世に送り出した神様に目を向けて、神様を仰いで、神様を賛美するようになった。こういうことを今日の箇所は描くわけです。今日はこの礼拝への招きの言葉として詩編85編の新改訳では8節から13節というふうになっていますが、その箇所を読みました。もう一度ですね、今日の礼拝への招きの言葉を今度は新共同訳でどうぞお聞きいただきたいと思います。皆さんに差し上げてある修法の一番後ろの面にですね、新共同訳のそれが出ておりますので、どうぞご覧になってみてください。私は神が宣言されるのを聞きます。主は平和を宣言されます。ご自身の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないようにと、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和が口づけし、誠は地から燃え出て、正義は天から注がれます。主は必ず良いものを与えになり、我らの地は実りをもたらします。正義は御前を行き、主の歩まれる道を備えます。この詩編85編の8節以下は、なんとレメクの歌とは違う響きに満ちていることでしょうか。私は神が宣言されるのを聞く。主は平和を宣言され、ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないようにと。主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。この今読んだ部分が中間部ですけども、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるというふうにあります。絵の主は神様を仰ぎ、主を呼んだのです。この儚いひ弱に見える人間こそが主を敬い、恐れる歩みをしたゆえに、救いを得て彼が身を置いた地で栄光をいただいたのです。私たちはレメクの子孫の列ではなくて、エノシの子孫の列に並びましょう。そうすることによって、正義と平和が口づけする生活をいただきましょう。報復の歌ではなく賛美の歌を歌いましょう。今日私たちが礼拝でしておりますようにね。私たちはレメクの子孫の列ではなくて、エノクの子孫の列に並びましょう。そうすることによって、清くて正しくて、そして本当には強い、そういう在り方をすることができるんです。パウロは言っているではありませんか。弱い時にこそ私たちは強いと。私はこの 2,3 年少し病むところがあって、それで己の弱さを嫌というほど知らされましたが、そのことを通してどのように神様が強い豊かな恵みを 私に施し続けてくださっており、施し続けてくださり、これから一層そのようにしてくださるかということを味わってきました。おそらく瀬戸先生もそうだろうと思います。最初はなんでこんな傷を負ったんだというふうに思われたに違いない。病院で産まれたに違いない。しかしその病床生活を通して、これは恵みであったというふうに思われたと思うに違いないんです。弱い時にこそ弱さの中で神様を賛美する、そこにおいてこそ本当の力、これが与えられるんですね。ですから私たちはレメクの子孫の列ではなく、エノシュの子孫の列に学びましょう。どれほどレメクの列が一見強そうに見えても、例えば古代のアッシリアが、古代のバビロニアが、古代のペルシャが、古代のギリシャが、古代のローマが一世を風靡するような力を振るったとしても、ナポレオンがどんな軍隊を持ってヨーロッパを席巻したとしても、ヒトラーが「ハイルヒトラー」というふうに言って世界を己が手に収めようとしたとしても、今はいずれも固くずもないじゃありませんか。彼らがこぞって滅ぼそうとした主の民こそ、今日この日、新聞にはそんなことは一行も数か書かれておりませんけれども、この世界で何億という人々が、そう、例えば今度福岡中部教会で筑紫教会の松谷牧師が通訳をされて、中国の神学院の先生が講演をされますけども、中国では、現在の中国では5000万人以上のクリスチャンがいるというふうに言われていますね。あの劉少波氏を灰さえ残さないようにして、その存在の影を消し去ろうとした、その中国で約5000万に及ぶクリスチャンたちが今日も礼拝を捧げている。これは事実なんですね。これは現実なんです。いいですか。確かに金正恩は ICBM と何発か開発して、それでもってアメリカを攻撃できるといい、トランプは重爆兵器を持って北朝鮮を焦土と化すことができるというふうに言っておりますけれども、しかしこのキリスト者の賛美の列はとどめる、賛美の列をとどめることはできないでしょう。私たちは豊かな神様の恵みによって、エノシの列に並ぶことができるものとされています。エノシの列に今並び、賛美歌を高らかに歌い、レメクの歌を消し去って、そしてこの世界へと出ていきたいと思うんです。そうすればおそらく金正恩氏もドナルド・トランプ氏も恥じて消え去っていくでしょう。勝利は私たちの信仰です。使徒ヨハネが語ったように、我らの信仰にこそ勝利あり。ですから豊かな確信を持ってエノシュの列に並び、弱い儚い器であるに違いないですけど、しかし 神様がそうするものと共にいてくださるのですから、その神様によって強められ、力強くこの週も絵の種の列に並んだものとして生きていきたいというふうに願うのです。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたはレメクの復讐の歌が激しく強く響くこの世界の中で、私たちを絵の種の列に連なるものとしてくださいました。感謝します。清い歌を、正義の歌を、そして賛美の歌を、互いに豊かな交わりを作り出す歌を歌いながら、この週もまたそれぞれに与えられている現実と現場の中で豊かに生かしてください。あなたは共にいてくださいます。そのことを聖餐式を通して新たに豊かに味わい、そしてあなたに送り出されて、あなたの聖なる器として歩み行くものとさせてください。主イエスキリストの名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。